1、大規模地震へ備えましょう。家族と我が家を守るために。木造住宅の耐震診断や耐震改修工事などの費用の一部を補助します。令和6年1月に発生した能登半島地震では11万棟を超える建物に被害が出ています。市では木造住宅の耐震診断や耐震改修工事などにかかる費用の一部を補助しています。予算がなくなり次第申請受付終了となります。木造住宅への補助。木造住宅の1、耐震診断、2、耐震改修、3、耐震改修に伴うリフォーム工事にかかる費用の一部を補助します。今年度は2および3の補助対象を拡充しています。補助を受けるための要件など詳細についてはお問い合わせください。申請期間10月30日金曜まで。主な申請条件、1は平成12年5月31日以前に着工された2階建て以下の住宅、併用住宅。2と3は平成12年5月31日以前に着工された2階建て以下の住宅、併用住宅で、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされる住宅。対象工事、2は耐震改修工事部分、3は耐震改修と合わせて行うリフォーム工事。表、補助内容と補助率、1件あたりの限度額です。補助内容ごとに読みます。1、耐震診断、補助率、要する費用の3分の2、1件あたり限度額6万円。2、耐震改修、補助率、要する費用の5分の4、1件あたり限度額100万円。3、耐震改修に伴うリフォーム工事、補助率、要する費用の3分の1、1件あたり限度額30万円。表終わり。分譲マンションへの補助。マンションの耐震性を確認するために必要な、1、予備診断、2、本診断の費用を一部補助します。補助を受けるための要件など詳細についてはお問い合わせください。申請期間6月30日火曜まで。募集枠に満たなければ10月30日金曜まで先着順で受付。10月31日土曜以降は受付できません。主な申請条件、次の条件すべてに該当するもの。あ、昭和56年5月31日以前に着工された。い、地上階数が3以上であり、延べ床面積が1000平方メートル以上である。う、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造り、または鉄骨造りである分譲マンション。表、補助内容と補助率、1件あたりの限度額です。補助内容ごとに読みます。1、予備診断、補助率、要する費用の3分の2、1件あたり限度額34,000円まで。2、本診断、補助率、要する費用の3分の2、1件あたり限度額1個4万円または120万円のいずれか低い額。表終わり。 危険なブロック塀などへの補助、法令に定める基準に適合しない危険コンクリートブロック塀などの撤去費用の一部を補助します。申請しようとするコンクリートブロック塀などが補助対象か確認するため事前相談が必要です。補助を受けたい人は撤去工事の契約前にお問い合わせください。申請期間、10月30日金曜まで。補助内容、撤去工事にかかる費用の3分の2、または撤去する面積に、1平方メートルあたり6000円を乗じた額のうち、いずれか少ない額。補助限度額は10万円まで。主な申請条件、次のすべてに該当する危険コンクリートブロック塀などが対象。道路に面している塀、または避難地に隣接する塀、避難地境界に接する部分に限る。で、事前相談による市の調査の結果、補助対象と判断されたもの。対象者、危険コンクリートブロック塀などを所有している人。無料耐震診断建築相談会で気軽にご相談ください。市では一般社団法人千葉県建築士会八千代支部の協力で耐震診断建築相談会を開催しています。耐震診断では今住んでいる木造住宅がどのくらい地震に強いのか、図面をもとに診断します。地震に弱いと診断された建物には、どのような補強が必要かなど、アドバイスもします。建築相談会では、耐震以外でも、住宅全般に関して困っていることがあれば、建築士がお答えします。住宅の経年劣化状況が気になっている。修繕や改修にあたり、どのような方法が考えられるか。工事の見積もりを取ったが、第三者の立場で意見が欲しい。など、気軽にご相談ください。開催日程は表の通りです。耐震建築相談会は予約が必要です。予約の申し込み書は、建築指導課窓口や各支所連絡所で配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。QR コードからも予約手続きができます。住宅耐震診断相談会の QR コードと建築相談会の QR コードがあります。表、8年度の開催予定日。日程、場所、内容です。順に読みます。6月1日月曜、市役所、第2会議室、耐震診断。6月28日日曜、中央図書館、建築相談。7月13日月曜、市役所、第2会議室、耐震診断。8月20日木曜、市役所第2会議室、耐震診断。10月27日火曜、市役所第2会議室、耐震診断。11月17日火曜、上下水道局第2会議室、耐震診断。12月15日火曜、上下水道局第2会議室、耐震診断。9年2月19日金曜、市役所第2会議室、建築相談。表終わり。ブロック塀の安全点検をしましょう。近い将来発生が予測される大地震に備えて、市では市街地の安全を確保するため、既存建築物の耐震化の促進に加え、危険コンクリートブロック塀の撤去や、使用しない 老朽建築物空き家の除却を促進しています。危険ブロック塀がもたらす影響。平成30年に発生した大阪府北部を震源とする地震では、倒壊したブロック塀に巻き込まれ、尊い命が失われました。また令和4年1月に発生した日向灘地震、大分県や6年1月に発生した能登半島地震、石川県でもブロック塀の倒壊がありました。これらの多くは現在の法令に定める基準に適合しない、いわゆる危険ブロック塀であることが分かっています。危険ブロック塀は人命を脅かす凶器となる恐れがあるばかりか、事故が発生した場合にその所有者に対して多額の損害賠償責任が問われる可能性もあります。また倒壊したブロックが道路を塞いで被災者の避難や救助活動の妨げとなることもあります。一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のホームページでは、阪神・淡路大震災と同じ振動を、現行基準に適合した安全な塀と適合していない危険な塀に与えた時の様子を動画で分かりやすく紹介しています。 QR コードから見ることができます。塀の比較動画の QR コードがあります。被害を少なくするために普段歩く道も点検を。一般社団法人日本建築防災協会のホームページでは、既存のブロック塀などのチェックポイントがわかる啓発チラシが公開されています。自宅にブロック塀がある人は QR コードから確認し点検しましょう。自宅にブロック塀のない人も、普段から通行する道や通学路の安全点検をして、道沿いに高いブロック塀がある場合はなるべくブロック塀から離れる、他の道を通行するなどの対策を日頃から心がけましょう。塀チェックポイントの QR コードがあります。わからないときは専門家へ。点検や施工について、公益社団法人日本エクステリア建設業協会千葉県支部、電話 0475-52-2334。 点検のみの場合、公益社団法人千葉県建築士事務所協会、電話 043-224-1640。 一般社団法人千葉県建築士会八千代支部、電話 450-6644。 施工のみの場合、八千代市建設業協会事務局八千代市商工会議所内、電話 483-1771。老朽化した空き家等を除却した土地の固定資産税などを減免します。住宅を除却、解体、撤去し更地にすると、住宅用地特例がなくなり、その土地にかかる固定資産税などが高くなることが空き家等が放置される要因の一つと言われています。放置された空き家等は建物の老朽化などが進み、地域に危険を及ぼす恐れがあります。市では地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空き家等、昭和56年5月31日以前に着工された住宅を除却した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税などを減免し、老朽化した 空き家等の除却の促進を図ります。減免期間は2年間です。詳細については市ホームページまたは建築指導課電話 421-6774 へお問い合わせください。危険な空き家の事例。放置され老朽化した空き家の写真が3枚あります。キャプションのみ読みます。1枚目、防犯性の低下に伴い不審者の侵入などの恐れがあります。2枚目、ゴミの不法投棄による衛生の悪化や火災などの恐れがあります。3枚目、防災性の低下に伴い建物の外壁が朽ちて倒壊の恐れがあります。この特集のお問い合わせは建築指導課電話 421-6774 へ。